はい、手品趣味ミスターコウキです。
はい、虫見のどもキュー太郎です。
よろしくお願いします。
今回は2月、まあ、1月から2月にかけて見た映画ということで、映画 DVD の話ということで、よろしいですか。
はい、
結構見た。でも忙しかったから見れてないでしょ。
あ、まあ、そんな中でも時間割いてなんとか見たやつがあって、あの去年さ12月の暮れぐらいに、あのイーライロスグリーンインフェルノってやったじゃん、あれ見たくて。これはもう本当去年見た最後の映画館で見た作品なんだけど、まあその前にイーライロス特集としてイーライロスの監督もしくは出てるやつで、まあ徹底的に見てやろうと。で見ましたよ。
今も見たと。
で一番最初に見たのがあの、まあいきなりなんだけどホステル。これ前にも見たんだよ。
まあ
見た。はい、見たんだけど、まあ、特集ということで、
ミスターコウキの特集。
12月のこんな寒い時にあんなの見たくないけど、
とりあえず最初見たんだ。
見たんだよ。
はい、
やっぱ面白いね。
じゃあちょっとオープニングじゃあ以上ということでいきますか。
はい、
行きましょう。
はい、
はい、この番組はカナルの街小樽から映画の話を中心にお送りする温故知新ラジオです。イーライロス特集、油か
たくら。
はい、本編です。
いやいや、さっきは簡単失礼いたしました。いやいや、にこっぴどくしかられて。いやー、
まあ、ホステルは見たっしょ。
ホステルは見たよ。あの伊集院さんのあの蔦屋のやつでもやってたからさ。
あれやってたっけ。
あ、紹介してたでしょ。
誰紹介してたっけ。
世界の終わりの人。世界の終わりだっけ。
セカオワの人か。セカオワの、うん、
ピエロの人。
あのピエロね。ピエロ
あ、ピエロといえばイーライロス監督もなんかピエロ。
ああ、そう、まああったんだけど、まあでも
あるよね、確か、
うん、ホステルってやっぱ、うん、この間見てもやっぱりこんなに面白かったかって思ったね。前よりはさ、あの、
うん、買う、いや、そうでもない。
いや、そう、買うまでもない。何回も見たいわけではないんだけど、たださ、たまにああいうの見ると結構グロさもさ、うん、昔より昔見た時はすっげえグロいと思ったよ、
うん、
残酷だ。でもその後にそれ以降そうとかもいろいろあって、うん、グロいのにも だいぶ慣れてきて、うん、今回はね冷静に見れた、そういう意味で、うん、我慢して見れた黒いショッキングなシーンとかもね。で、まあ、これホステルも見たんだけど、ホステル2も2は初めて見たんだ。
ああ、2あったんだ。もうなんかあるか。
あ、見てない。
見てない、見てない、全く見てない。
ホステル2はね、確か歌丸さんは結構いいこと言ってたような気がするんだけど、
う
んうん、評判も高いんだ確かに。
ああ、そうなんだ。うん、
でも自分的にはね、やっぱりね、ホステル1のね怖さが半減するからね、あんまり好きじゃないんだよね2。
あ、そうなんだ。それっていうのは内容を解くって感じなの。
いや、ホステル1で出てくるあの あいつらグループ、悪いやついるでしょ。
ブルドッグみたいなマークつける
だけ。あ、そうそう、あいつらの方もかなりね、あのあいつらの正体的なものも出てくるんだ。
へえー、そうなんだ。うん、
なんかであいつら謎の方が怖いじゃん。わからないから怖いわけでしょ、うんうんうん、物事って、
うん、そうだね、うん、
でもわかるとさ、怖さってよりもまあちょっとわかるから親近感も湧くじゃん、
まあ、そうだね、
だから怖さも半減しちゃって、まあまああ
れ、ホームは出んの。
え、
シームはホームは
ない。出てない、出ない、
出てこないんだ。ワン、うん、の主人公
は出るの。ワンの主人公はね出る。これネタバレいいんだよね。
まあわかんないけど出るの。ネタバレで結構重要な位置なの。
普通ではね、
主役じゃないんだ、
あいつは出てくんだ、そのまま出てくんだけど、 あいつは始まって早々殺される。
あの連中
にもう主人公交代ですよ、そっから。今度は女性主人公なんだけど、あの連中に、まあ、よ、あいつらもこの中じゃなくもっと広いんだよね。もういろんなもんで関わってて、まあ、あれワンでは逃げ切れたように思うし、
うんうん、
でもあいつらネットワークってすごいから。
そうなんだ、うん、
だからそういうことももう今回出てくんだ。だから逆に怖くねえんだよ、もう。
逆にじゃあ圧力がすごいから逆に辛くない？2の方が見てて。
2はね、2はでもね、その主人公の女の人は、うん、あの、まあ、何人かいて、うん、あのまた変なね、変な金持ちそうな女の人のところに行って、うんうんうん、そこでそういうことになっていくんだけど、うん、この主人公の女はこういうのを乗り越えるんだけど、ね、乗り越えるんだけど、その乗り越え方がね、こいつもそいつらの一員見たくなるっていうか、
うん、
なるような終わり方なんだよ。
面白いね。あの
最初やられる側、うん、あやってるやついるでしょ、うん、
よく
あいつを逆にね縛りつけて、まあ、そこかなり見応えあるシーンで、うん、面白いシーンもあるんだけどすごく
あの
男だったらめちゃくちゃ怖いなって
悲しき獣みたいな感じで復讐に走る感じ、
うん、そ, 違う そ, そういうのは違ってね
復讐ではないんだ、うん、
まあねあの変なハサミみたいのそいつね、うん、奪い取るんだよ武器として、うん、まあ分かるでしょもう切るんだよ、
うん、
最後ねそいつ今まで恐怖で怯えてたやつが、
うん、
今度脅かしてた方を椅子に縛りつけて最後ガチャンってやって
ちょうど終わりだろ
でそいつが今度そいつら一派の結構重要な感じになるような感じで終わるんだよね、
面白そうじゃん
でもだからそいつらのことがだんだん分かってくるからワンが今度見た時はもうあまり恐怖心なくなるなってい
うということはその要はワン の, その、ね、加害者側の人たちも実はそういうことがありってもしかしたらそうなったのかっていう
まあ金持ちの道楽みたいな感じな
ワンはそうだったよ、
うん、それがねはっきりとね2で出てくるからもうお金持ちの人のあれでとかってなってねそういうの分かっちゃうともうね、
実は追い込まれて目覚めるみたいな。
うん、なんか。
だから面白そうじゃん。聞いてるだけだったら面白そうだよ。
まあこれ2はでもね、一回見てみた方がいいと思う。
ちょっと気になるもん。
絶対見た方がいいわ。
はい。じゃ次は何ですか。
アイアンフィスト。
ああ全然絵も浮かばないわ。
ああこれもうイーライ・ロス監督かな、
はい、
これね。
はい。
でこれも自分はあんまり覚えてなくてあのちょっと。喋れねえやこれ忘れちゃったな面白かったでも確か
いいよ記憶残ってないからいいじゃん
ラストエクソシズム、うん、これイーライ・ロス
これ
まあ、まあ、言うとまあ
囲んでたやつパッケージ
ああそれに宗教 そんな感じうんそんな感じとして見ていただければ面白いから
パッケージはなんか違うかな、うん、
で次がクラウンこれは先生見たっしょ
これパッケージ
聞かれるよ、ね、パッケージあれジョーカーじゃんもろ、
まあ、ジョーカージ
ョーカーっぽいじゃん
あれだよね要はこの設定はさよくあるなんかクリプショー的なやつだよ
クリプショーっていうかスティーブ・キングっぽいような感じもするしなんかだけど
ピエロの服
そう服を着るとあのどんどん取りつかれんだよねなんかそういう
服に、ね、皮膚が密着して
なんか密着してなんか一体化っていうのはね、
そう
ね完全にな
っちゃうよ ね、
うん、抜けなくなっちゃう服が、うん、服じゃなくなるからもう、
うん
うん、であいつ本人も着てる本人もだんだんおかしくなってくるでいろんな奴らを殺していくあの最後のあのなんか児童の遊ぶところなんか変なよくデパートとかであるでしょ、うん、ああいう場所、はい、ね、子供遊ばせるねああいうところの変なところに隠れんだよね迷路みたいところにねでそこに入ってまあ何人かやっていくとか、まあ、あるんだけど、ま
あ、あれこれさこの映画面白い途中経過が面白いよねだんだんさ最初脱げると鼻取れると思う
ああそうそうそうあれね
取れなくて
さ、うん、そうそう、
まあ、あのなんか勝手にして会社もピエロの格好で行かなきゃいけない、
うん、そうそうそうあれはちょっと恥ずかしいもんもあるけど、
ね、あれちょっと、ね、逆要素入ってるからそういう映画なのかなと思ったら、う
ん、狂気だんだん変わってくる本当に狂気だけになってくるよね最後になったらね
そして過去調べてたらさ、
うん、
実は、
うん、
あの服は着ちゃダメだ
そう来ちゃダメだ
よく置いてあるけど来ちゃダメ
だもう遅いもう来てるよっていう話なんだけど
もうよくあるあるしホラー以外
でもまあ
昔よかったよ、
うん、
あれだけには触れちゃいけないグレムに水をかけちゃいけない
いや本当もうね
もうやっちゃったよ
やっちゃってから言うんだもんなっていう話
そういうのは面白かった
し
懐かしさがあった
ねあったね、
うん、
であとまあ、ホステルついたしょ、はい、キャビンフィーバー
キャビンフィーバー、
うん、これイーライ・ロス監督第1作目ホステルの前なんだけど、まあ、要はキャビン今まで前キャビン借りたしょ先生からね、うん、要はなんかなんだよ山荘、
うんまあまあ、
孤立した山荘みたいとこ舞台なんだけど、うん、まあ大抵殺人鬼とかそういうやつ出るじゃん、
う
ん、ここ出ないんだよ殺人鬼とか、でもそういう狂気が始まるとな何かっていうと伝染病みたいなやつウイルス、
はいはい、
ウイルスでこういうことが起こっていくっていう話なんだよね。
それは何狂気に取りつかれるわけじゃなくて本当に死ぬの病気で死ぬってこと
病気で死ぬとかまあ要はさ5人ぐらいで行くんだ、
うん、
この山荘にね、うん、 でもそいつらの誰か一人が感染したっていうのを分かっていて、お前ら来んなとかさ、そういう内部で問題起こっていくじゃん、仲間割れとかね、そういう話で殺しとかが起こると。だから殺人鬼っていうか、よその殺人鬼とかは全く出ない、この内部だけで起こるやつ、本当に
人間心理みたいな感じだ。要は生き残った
その、そう、うん、だから
殺し合いみたいな、うん、
この女自分は好きなんだけど、うん、どうしようみたいなこととかね、こいつウイルスにかかってるからどうしようかなみたいな。
最初は笑いあるの？お前寄るなよみたいな。
いや笑いあるよ結構。
最初ある
の？うん、笑いは結構ね入れてるわやっぱり。でイライロスだからやっぱりなんか少数人でなんかどっか旅先みたいところに出てってみたいな、またあのパターンさ。
まあね。
うん。
落ち着くやつだね。
そうそう。で最初の30分ぐらいはちょっと退屈気味のやつなんだけど、後から一気に特急で、うん、ドドドドドって始まる。そういう感じ。
面白そうじゃん。
面白いよこれ。あの DVD 買ったから今度、
はい、
あの
貸してください、うん。
貸してあげますよ。はい、で次見たのがグリーンインフェルノ。これが本ちゃんだ。
いやこれどうなの。いや
これね、いや食人族っていうのが、要は日本人にあんまりそういうの嫌いじゃん、そういう映画って。
なんかまあ好きだけど嫌いって言うと、ね、要はなんだろうね、見たいとは映画館で見たいまでは思わなかったよ、ね。
あの要はこれディノスでしかやってなかったと、うん、でディノス行きましたよ、クソ忙しい時によ
く行く。いやその映画見に行くってすごいけど、うん、
いややっぱ我々としてはこういう映画を抑えとかないと。
そうなの、でもどうだったの実際、感想としてはどうですか。
感想はね、面白かった、非常に面白かったです。
非常なんだ。
非常に面白い。
リメイクなの、ちなみに。なんか
多分ね、今までやってた食人族映画って何本かあるんだけど、うん、最後にね、あのエンドロールで、あのリスペクトしてるような感じの食人族映画を何点か挙げてんだ、作品の名前ね。だからいろんなのが入ってると思うんだけど、グロー描写もかなりすごくて、これもねやっぱイライロスの色が出てて、あの男女何人かでその緑を守ろう的なグループがあって、でまあその飛行機っていうか、あのまあ借りた飛行機みたいなやつだからね、何人かいるんだけど、20人ぐらいなのかな、行っていくんだけど、そのジャングル付近で墜落しちゃうと、バーンって何人かはそのまま死んじゃったと、で何人か生き残ってんだ。その生き残ってるやつがその周りにいた食人族のやつに捕らえられてさらわれるんだ。そこまで、そこの物語始まるまでに大体30分かかるんだ、その手前はね。そこ始まるのは大体30分ぐらい。それまでが退屈なんだ。
あ、まあね、
本当に何にも起こんねんだ。
ホラー映画だから、
ね、何にも起こんないんだけど、退屈で、いつ始まるんだ、いつ始まるんだ。でもイライロスだから絶対やってくれる。30分ぐらい経ってから一気にそこからすっごい勢いで話進んでいくんだ。最初ね、あのみんな大抵ね赤塗りなんだよね、体が。食人族グループが赤塗りで、一人だけね戦闘員のリーダーみたいなやつが黒と黄色でやってて、そいつが怖いんだけど、そいつ筆頭にそいつらをねもう連れ去っていくんだ、うん、もう何人かその場でもう吹き矢とかで殺す。大抵吹き矢なんだよね、武器ね。吹き矢で動けなくして殺すと。でまあ何人かこうカヌーに乗せるんだ、うん、ね。でなんだろうな、そのねそいつらの住んでる村にねたどり着くんだけど、たどり着いた瞬間が一番見応えあるっていうかね、
はい、
村からねいっぱい赤塗りのやつが出てくるんだ。
お
それ赤塗りのやつはね、なんか多分ね表現としては、わー帰ってきた、お土産持ってきたねとかって、そういうような感じでいっぱい来んだよね、喜んでね走って。そすっごい怖いんだ見てて。
そう思ったんだけども、その緑を守ろうっていう会は、
会は名目だけはっきり言って、こいつらの若いやつらの、
要は落ちた時なんか悪いことしたわけじゃなくて、緑を怪我したとかじゃなくて、食料として来たわけ。
あ、その
やつらは、
やつらは食料としてやってきたんだよ。
本当になんかその、要はなんか怪我したからとかじゃなく、
違う違う、ただ純粋に食のみ。
いいね、
食のみなんだ。
お
でもうそれはもうね、そこの村に入ってからのその老婆っていうかね、一番村で偉い老婆がいるんだ。そいつの行動を見ればね、純粋に食べるためだけなんだなって分かるから、はっきりと。
包丁の切ろうみたいな感じで。
そうそう、まあまあ当然生きたまんま調理するからね。当然、
だ
生きてる、なんか眠らせてからとかじゃないからね、普通に生きたまんま、その老長とか村長みたいなようなババアがまず一人寝かせつけて縛りつけて、生きたまんま目を 構えぐり取って美味しそうに食べんだよね。
生で食べんだ。
生で飼育する。でそのすごい美味しそうに食べんだ。もう本当神の恵みくらいにいってるから、だからこいつらにとっては悪いことしてると思ってないんだよきっと。ただ神の恵みっていう感じで ただ食べてるだけ。それで落ちてきたしで、そこら辺のグロさもね、最初の一人目のやられ方がすごくてさ、もう本当だるま状態だよね。
あ、もう手足も。
そうそう、一個ずつやられてくから。
それはもう叫んで、みんな笑う人はいないわけでしょ。みんなもう食料あがめてるから別に何とも思ってないんだけど。
あ、その村人バーでしょ。うん、いいなとかね、美味しそうだ、食べたいなとか、そういうふうな眼差しでみんな見てんだ。で他に何人か囚われてるやつらはビビるよね。でそいつらはね、この柵みたいなのに入れられるんだよね。
なんか猿の惑星みたいな、
うん、で脱走しようとしても周りに何人かね吹き矢持ってるやつがいて、そいつらいるからなかなか脱走できないんだ。まあ脱走しようとして失敗して、まあ、食われるとかあるんだけど、まあ、そこら辺もすごい面白いし、まあ、とにかくその始まって30分くらいしてからもう怒涛の勢いで最後まで行くんだけど、ちょっとラストがね自分は気に食わなくて。
あ、ツイッターにも書いてあったね。
あ、多分ね先生も多分あんまりそのラストは嫌だなって、まあ、期待してるものが見れないんだよね、まあ、最後は。
ホステス
ではない。
ホステルみたいな、うん、ああいうエンディングではない。ある意味逃げ切ってやったーでもない。
あのね、一応柵にね男の人とそのね、あの緑を守ろう的な男の人と、うん、最後、まあ、主人公の女の人が、うん、まず最後の方で2人残って、うん、その女の人は逃げ切れんだけど、
うん、
この男も悪いやつだから基本的には本当はね。こいつちょっと頭おかしいんだ。この中に捕らえられててもちょっと考えてることがねちょっと言っちゃってると。
もう言っちゃってるの。
まあね、助かりたいんだけど、まあ、考えてることが普通じゃなくて、この中で、まあ、ストレスとかたまるじゃん、
うんね、
このストレスを発散するにはこういうことをやればいいなとかっていうので、ちょっと変なことをやりだしたりするんだよね、うん、とにかくおかしなやつ でこいつがね多分生き残ったんだよ最後、
うんうん、
あのなぜ生き残ったかっていうのは多分ね、あのこの 村の食人族たちはこの緑を守ろうっていうか、緑を攻め込む人たちも後から来て、そいつは銃持ってんだよね。だから勝てるわけないじゃん。みんな殺されちゃうんだ戦闘員、あっけなくね。そのリーダー、戦闘員のリーダーみたいなやつも何も活躍できないで殺されちゃうんだ。だから多分ねこの捕まってる男をね、その老女は戦闘員に育てようかなっていう考えてんじゃないかなと思うんだけど。
ああ、味方にってこと。
なんかねこいつ最後にね、ほんと最後の最後に映るんだよね衛星からね。それがなんかねそうなってるんじゃねえかなっていう感じで。
それ聞いてる分には思うの
か。いやでもねこの映画見てる人はそこを期待してるんじゃないような気がするね。こいつが一番ひでえ食われ方してほしいんだよ。
ああ、そういう嫌なやつだったんだ。
なんかね最後にとんでもない黒いやつをこいつで見せてくれるのかなっていうのも自分は期待したんだよそこ。でもそうなんなかったから、
逆に仲間になっちゃった。
なったんじゃないかなと思う。でこれグリーンインフェルノね2作るとかってイライロス言ってんだよ、うん、多分こいつ出てくんだよしたら。
混ぜくるねどっちかには。
だからそういうことなのかなって自分は決めたんだけ ど、ね、でも面白い。
聞いてる分には面白そうだね。
すごい面白いよ。
最後の部分好きだよ。
いや、あの食人族の皆さんが出てくるとことかもすごい赤塗りで。あとマッドマックス怒りのデスロード、
これ前も話したね。
やっと見たんだけど、まあ、映画館で見るべきだったと反省してます。
前回も話したね。これ前回のやつだねこれ、
うん、あ、そうだね。これはね殺し屋チャーリーと6人の悪
党。はいはい、前も僕言ったやつだね。
これモヤモヤだった。
モヤモヤだったね。よかったそのこと。あと
海にかかる霧、これって何ミョン社長じゃないよね。でもねあれ続編じゃないでしょ。続編っていうかあの昔のやつじゃないでしょあれ。
いやリサコキで見てもらいたくて。
いや
でも声一緒だ
けど、声一緒でなんかやってる役っていうかそのねやつもなんか同じじゃん。あの船長っていうかさ船乗ってねああいうことやってるやつ。 った繋がってんのかな、でも全く関係ねえよなとしか思えなくて、
本地のだしね、うん、この次
で食人族つっていうのがツタヤにね DVD やったんだ、これ割と2003年ぐらいの映画なんだよね、新しいんだけど、食人グリーンインフェルノ見たからあのちょっと勉強に食人族見たんだけど、これちょっともやっとしたな、
違うのやっぱり雰囲気は、
雰囲気はね、いや似てるとこもある、だこれ最後クリーンインフェルノのエンドロールでこのやつの名前も出てきたんだ、うん、なんだっけな、カニバルホロコーストだったかなとか忘れたけど、うん、出てて、それでまあ見たんだけど、まあうんっていう感じだった、イニシエーションラブ、
あイニシエーションラブ、
うん、これ前田ちゃん
と、はい、映画館で見たやつ、うん、
これどう、
いやいやいいだ、前もちょっと話したかもしれないけどいい騙され方したよ、
あ
まあ嫌いじゃないよ、いやまだ前回話したかもしれないけど、うん、あ
前回話したか、
でも嫌いじゃないよ、あのやっぱりさ、その東京編と静岡の、うん、でどっちなんだっていう、うん、前田敦子の存在の狂気の部分良かったよ、ミスター狂気はどうなの、
いや、うん、どっちとも言えないんだよね面白い部分もあったし、うん、面白くない部分もあったかな、
まあ、なんかあの80年代の曲が嫌だって言ったよね、
いや曲が嫌だって言うんじゃなく、いやちょっとねうるさすぎた、うん、あれずっとかけっぱなしにしてるでしょ、うん、一番好きじゃなかったなそういうところが、ただラストのあれは
ぶつかるところ、
かなり、うん、かなり細かくあそこまでやるでしょ、それは結構面白いなと思った、見てて、
これ
いろんなのが、ね、謎が解けていくっていうか、
いやでも親切だよね、もうちょっと、
うん、まあ親切だけど、まあでもああいうのもいいんじゃない、
もうだからさ僕はまあ前も言ったかもしれない、なんかねキャッチコピーラスト5分でなんか あれはいらない、あれ入れなかったら恋愛以外になっちゃうし
あ
いう話をしたよね、
まあそうだけどね、
まあ、でもいやよかった面白かったよ、
あのこの映画見て前田敦子っていう人なんか性格悪そうだなって思ってきた、だんだんなんか
まあまあまあちょっとね、頑張ってる人だからね、上に登った人でしょ、それは良いか悪いかはまたね、
まあまあっていうよりもかなりの男を騙してきたのかなっていう感じもするし、
それ役者として役者名につける、
まあまあそうだけどね、はい、あ脳症炸裂ガール、
はい、思いました、
これどうでした、
これ金敵さんが、
ああそうですね、
見た時に見ようよ、
うん、
いや女の子可愛かったけどね、
エビ中の
エビ中の日向さん、柏木日向さん、うん、
まあ可愛かったし、まああとなんだろうね、いやみんな可愛かったよ、 あそこに出てるあのね、走り高跳びかなんかやる人だっけ、
ああ最初に最初までする人、
うん、あいつ あそこで死ぬとは思わなかったな、
まあね、
あの
早いよね、
うん、そうそう、あいつが結構嫌なことやってって
ずっと残っていった
ら最後ぐらいの方でなんか直接対決あんのかなとかって思ったんだけど、案外もあっけなくさ、ね、最初の何人かを殺して、
ね、あのレーザー動くやつね、
うん、そうそうそう、あれなんかちょっとバイオハザードっぽいような感じのやつで、あの仕掛けがあってラインが動くんだよね高さが実は動くと、
そうだね、
バイオハザードそんなような感じのやつで、
あとこの映画のまあいいところはなんか思ったより良かったのは、
うん、
役者さんが、まあ、若い人多いからどうかなと思ったんだよね、あの敵側とさ、うん、人たちも先生も若いしさ、見れたよね、
あ
なんかねあんまり違和感なかった、うん、若い人教育実習生という肩書きで来てる男の人見れば、
うん、あの人出てたし、あのてっちゃんだったっけな、なんかさテラスハウスだったかのなんか、
あそうなんだ、
出てる、
知らないんだよね、
多分その人なんだよ、うん、きっとあの
あいい男の人、
いいあの真面目そうな人だよ、真面目そうな男、
助ける方、
助ける方
後半で、
そうそうそう、うん、あいつが確かそうだと思う、
雰囲気ちょっと最初はなんかさ素っ気ない感じの、
そうそうそう、うん、なんかチャラ男ともう一人いたでしょ、真面目そう、うん、あその真面目な方が多分そうだと思うんだけど、
いやでも脳症、まあ漫画原作だから良かったかもしれないけど、良かったよね、脳症っていう部分を消すっていう、
最初はみんな死んだと思ってるでしょ、うん、その
俺も聞いちゃってたからミスターグリさんに
言ってたから、すまないことをしましたねそれ
でもあれ、ね、あれいい設定だよね、
あれいいと思う、
脳症だけを、
うん、吹き飛ばすから、まあ、生きてるんだけど、まあ、自我がないから、うん、
人形みたいな、
まあうん、どうなんだろうな、もう言いなりになっちゃうんだよね要はね、はい、うん、 まあ、その言いなりになるので前何回も生き残ったバトルロワイヤル的にもああいう立ち位置の人いた、うん、なんか前回のやつの優勝者みたいな感じのやつが一人混ざってて、うん、
いた実は、
ね、
あいつだった
って、ね、あいつだった
そういうのもよかったけどね、
うん、それもよかった。
あとさ、あの主人公はさ、
うん、
あの赤いリボンと緑のリボン、
うん、
あの主人公は緑だったっけ、女の子、
あれどっちだったっけ、
あの人本当は入るメンバーに入んなかったんです、
本当は違うんだよね。
違うんだよね。
うん、違う。うん、あの人は違う。
エリートの女の子で、ね、性格悪い女の子だけが、脳症炸裂されるゲームにやるんだけど、たまたまなんか残って、
うん、
残らしたら、あの人巻き込まれた、
うん。そうなんだよね。まあ、ちょっと不運なとこもあったんだけど、まあ、うん。あのラストどう思ったの？
ああれだ、うち、あの、お互い打ち合うってこと？
いや、本当の終わり方だよ、あの映画の終わり方。あの、あいつら来たっしょ。ね、あいつらを逆に潰しに行くっていう、
あ、まああれしかないんじゃない
あれしかないか
もうバトルロワイヤルもあれね
やる、まあそうなんだよね、じゃあバトルロワイヤル
できなかったけどね、あれは、
あ、まあバトルロワイヤルにかなり似てるっていうか、
ね、三上君とか、あの、そうだね、あれ要は、うん、一部の人を、ね、反逆しようとして失敗するけど、
うんうんうん、
あれにバトルロワイヤルだよね、
先生もなんかさ武田鉄矢っぽいようなふざけた先生みたいなのもうなんかあの映画のあいつらチャラ男、
チャラ男、
チャラ男見たようなやつもなんかね、なんか似たような設定なのかなって、なんかね、先生もふざけてたじゃんバトルロワイヤル、
バトルロワイヤルの、あ、そうか、小説版の話、
小説版だったら、うん、
漫画版とか、
小説版のあの武田鉄矢でしょ、はっきり言って金八先生か、
俺映画版の北野です、
あ、いや、 あの北野はかっこいいよねえ、あの、あれはかっこいいよ、そう電話出てさ怒り出すとことか、あれもうかっこいいよね、 あれね、うん、そうそうそう、あ、涙でそうになってるね、
切ない、あれいい、
これだよって、男はこうでなきゃって思ってるの、あれ、
いや、あれをやっちゃうから脳症炸裂ガールはもったいないよね、
そうなんだよね、
しょうがないけど、あれ先脳症先にやってたらそっちを多分、
いやー、まあそうかもしんないね、うん、まあそういう意味ではまあ
深作金次はすごかった、
深作金次すごかったね、あれね、うん、本当、
いやだからさ、これ何度も言うけどさ、誰も信じてくれないけどさ、
うん、
バトルロワイヤルのエンディング、
うん、
エンドロールの、
うん、
僕は映画館で見たんだよね、小樽、うん、の当時、
いや自分も見たよ小樽の
エンドロールの、多分ちょっとね、
なんな、
僕が見てるエンドロールがないんだよね、
ね、な、何、どんな、
バトルロワイヤルのエンドロールさ、螺旋階段を生徒たちが降りてくる、うん、あれは特別版なのかな、分かんないけど、そういうシーンがあったんだよね、うん、特別感、今思えばそうなん、ないんだよね、だから今収録はされてないから、
うん、
ちょっとあのシーンが今だから記憶に残ってるんだけど、
それは
生徒たちが螺旋階段から降りる、うん、あれなんか撮り直してるっていうか、なんか一回さ、なんか別バージョン出したよね、
あ、なんか、うん、そう、
それを見たからかもしれないけどね、
でも別バージョンってそのもっと後でしょ、だって
まあ映画もだから記憶混乱してるのか分かんないけど、そのシーンが見たくてさ、
うん、
要はスターウォーズでいうあれ特別編みたいなもんね、
ああそっか、
あの人形劇じゃないもの、うん、CG
でもそのシーン見たいけど借りてみてもないんでしょ、入ってないから見れない、
ない
と
思う、
それ以来見てないの、
見てない、だから幻なのかって、まあね、そんなまあ決まれば、まあ、脳症炸裂があるわ、
うん、
あれ歌はエビ中の人が歌ってるのかな、最後、
ああどうだろう、ちゃん見てくれてよかった、多分エビ中でしょう、エビ中出てんなら
まあいい映画でしたね、もうなかなか、
カースド、
カースド聞いたこともないわ、
これはね、あのあれだ、特集、次の特集が、あの人、あ、ちょっと名前出てこなかった、あの人、壁の中に誰かがいるの、監督の、
あのちょっとスクリームの人だ、
そうそう、スクリームの人、あれやろうかなと思ってる途中なんだけど、
ハウスドって映画やってたんだ、
これは、なんかね、狼男的な映画、
うん、
面白かった、
じゃあ、
純粋に面白い。
それカナルでできそうな感じ？
いや、じゃあちょっと難しいかもしれないな、あの軽い気持ちで見ていただければいいかなと思う、うん、ブラッドシンプルザスリラー、
いや長いね、ちょっと
あれこれなんだったっけな、ちょっと忘れちゃったや、ごめん、
はい、ブラッドシンプルスリラー、うん、
スリラー、
あ、
デスプルーフ、これはね、イーライロス特集で、要はイーライロスの役者としても何本か出てるから、
あ、はい、そういうことか、
デスプルーフにも出てると、
どこで出てるか
分かんないでしょ、
全然分かんない、
自分も 今回見て、あ、これがイーライ・ロスだと、分かったんだけど、
デス・グループ、あれこれタランティーノの方、
タランティーノ、タランティーノ、
あの車乗る
車の方、あのカートラッセル、
もうあのバーにいたんじゃないかってぐらいしか思いつかない。
バーにいてさ、最初殺される4人いるでしょ、4人ぐらいね。あいつらと一緒に飲んでる男グループのやつら。
いるんだ、イーライ・ロス。
いた、いた、うん。またつるんでんだよね、4人ぐらいの男と、なんかそういうの。ま
あそこも殺されるんだね、そいつらもきっと。
いや、イーライ・ロスは殺されない
よ。あ、まあその、ああ違う映画で殺されるもしかしたら、
うん、そうだね、うん、で、アフターショック、これ歌丸さんも一回特集したことあるわ、あのやったことあるんだけど、これもイーライ・ロス出てて、
出てるもん。
見たアフターショック？
わかんないわ。
これ震災の映画なんだよね。
あ、見てないわ。じゃあ
どこだっけ、ちょっとどこで震災か忘れたんだけど、うん、チリかどっかなんだけど、はいはい、震災起こっちゃった
。あったね、実際あったやつ？
実際あったやつではないような気がするな。うん、どっか、これもね、やっぱり男何人かで旅先でそこに行って、はい、なんかディスコ的なもの、ね、クラブ、わかんないけど、踊るとワイワイワイ踊ると、はい、で流れる音楽もすっげえ派手なやつ、はい、で突如震災が来てさ。そこから、まあ、生き残れるかどうかっていう話なんだけど、まあ、イーライ・ロス別に主人公じゃないからすぐ死んじゃうんだよね、割と、うん、そういう話。ただちょっ とにかくグロい。でも
逃げるって話なの？
あの助かる場所、
助かる、逃げ切るって話なの？地震から、うん、
地震起こってもうぐちゃぐちゃになっちゃうでしょ。で助けが必要でしょ、怪我しちゃってるしね。何人かいたグループの仲間も怪我しちゃってさ、病院行かないとなんないんだよね、うん、病院まで行けないんだそれが、うん、で、まあ、そこまで行こうとするんだけどなかなかたどり着けないよと、うん、で、あれなんていうの、要はさ、あの強盗とか来るじゃん、
まあね、
人がね暴徒化するじゃん、うん、だそういうのも含めていろんなそういうトラブルがあって、ね、あの助けをそいつらからも逃げたり、うん、助けに行って、まあ、どっかから行けば大丈夫だと、その行った道でまたさらにトラブルが起こったりして、まあ、一人女性が生き残ったんじゃねえかなって思うんだけど、まあ、震災映画だから、あるでっかいことが起こって、そいつも多分もう死んじゃったと。あ、そんな終わり方。
すげえ。あ、もうそういう破滅型の映画なんだ。
破滅、完全に。まあ、イングロリアルバスターズ。
ああ、ちょっとあれだ、ちょっと今見たいんだよね。だ
これ、
クリストファー・ボルツ。
クリストフ・バルツ。
も出てる、あれも出て
る。めっちゃこれ今見たら面白いわ、かって
る。あの人も出てるでしょ、
ブラピ。
ブラピもいるし、あの、ロザムンド・パイク違うか。
え、ロザムンド
出てない、パイク出てないか、違うか。
うん、出てないと思うな。
出てない、
うん。あと誰だっけ、イングロリアルバスター。
いや、今見たい、今見直したいね。
これね、なんか一番最初、タランティーノ映画でね、どうだろうって思ったのがこの映画なんだよね、実は自分。
ジャッキー・ブラウンじゃないんだ。
いや、ジャッキー・ブラウンはそうだけど、ジャッキー・ブラウン越して、キルビルはね、まあ、自分好きなんだ、どっちかっていうとね、嫌いか好きかって言ったら好きなんだ。でもキルビルでも多分世間的にはこけたっしょ、あれ、
うん、こけたね。
でその後ぐらいでしょ、このイングロリアルバスター。
お、キャビンフィーバー。
あ、キャビンフィーバーね、うん。で、
うん、
イーライ・ロス出てんのさ、要は
出てんだまだ、
うん、
すごい。
だタランティーノ大好きでしょ、イーライ・ロスって、
ね、
タランティーノとかにのグループじゃん、要は言ってしまえば、ま
あ、そういうこと
ね。ホステルだって、まあだね、パルプフィクション流してるし、あの中で
そうだね。
でやっぱ出てて、もうちょっと忘れちゃったよ、どこで出てたのか。とにかくね、いや忘れちゃうぐらいね、イングロリアバスターズ面白かった。今見て、あ、買ってもいいわ。お、今見ると面白い。すごい、
結構安い買えるよね、きっと、
うん、昔はさ、多分見た当時は、映画館で見た当時は、
あ、見たんだ、映画館で
見たんだよね。やっぱクリストフ・パレスのところだけかなと、最初の、うん、そこはすごい、あのやり取り面白かったでしょ。でも今見たらすっげえ面白い、全部面白かった。買った方がいいわ、先生。
まあ、Hulu だったらそれでいいかなって、ちょっと見てみるわ、ちょっと意識してみるわ。
うん、
安いからさ、多分。
あ、今だったらもうあの値段で買えるんでしょ。
1500円ぐらいで買えるよ
ね、うん、海町ダイアリー。
あ、見たんだ、そうそう
見たね。
これなんかパッケージは手取るんだけど戻すね、
先生
おいでいいって言われて、
でしょ。
もうダメだ、まだダメだ。前回まで
それは良かったよ、純粋に。あ、長澤まさみ好き。
いや、可愛いと思うよ。
可愛いし、 長澤まさみね全開、これはおすすめ。
見るかな。
長澤まさみのねもう足全開で、もうそこが
魅力。ストーリー的にはなんか
そのまあストーリー的にはね期待しない方がいいかもしれないな。自分はそう思った。
なんか心洗われるみたいな感じ。そうでもなかった。
多分僕たちみたいな人間にはあまりないかもしれない。
大絶賛してる人多いでしょ。
多いんだけど。
僕らはダメ？
僕らはねひょっとしたらダメかもしれない。
それなのに落ち込むってこと？
いや落ち込むとかじゃなく。共感できねえっていう感じかもしれない。
違う映画の世界だった。
とにかく長澤まさみ
分かった。ちょっと意識してみる。
広瀬すずも可愛い
し。ああまあそう、そういうのは見えるんだよね。
いやみんなすごいんだけどね。みんな良かった。うん、あとは
あと
あパージやな。
見た見た見た。
あこれ面白かったわ。すげえ。これあれでしょ、パージっていうのがまずあるんでしょ。
そう
それがイーサン、
イーサンホーク、
ホークが出てて、その続編なの。これこれその前なの。
これあとあと1年後。
パージアナーキーっていうのはその
あと
ただのパージの後の話だ。
そうそうそう。
はあ、これすげえ良かったわ。
僕もさ、パージその後僕もちょっと僕も見た映画の中で数少ない中でパージ入ってんだよね。
あ、ま、
見た映画パージ。
あ、一作目のパージ。
一作目で見た。
あ、マジで。どう一作目。
これね、一作目と二作目はまあ。2作目はこれ世界観を見せてるんだけど、ね、1作目は襲われる側なんだよね。
え
パージされる側。
まずイーサンが襲われる側なの。
巻き込まれる側だね。イーサンは何もし、もうイーサンはパージの、うん、パージのシステムがあるのを推進派なんだよね。
あマジで。
で、うん、要はでも自分会社がパージを守る、うん、なんかねシェルターを作る、
パージから守るシェルター、
そうなんか家をね強化する会社に勤めてて、うん、だからもう全然売り上げもすごいのさ、
うん、
会社として成り立ってて、
うん、
もう成績もトップで、
あそしたらパージなくさない方がいいってことでしょ。そいつらにとってさ、
うん、
あなるほどね。
でも、うん、でお金持ちに成り上がっていくと、うん、でお金持ちの家に住むんだけど、周りが周りもお金持ちなんだけど、うん、要はお前パージ推進してるそのお金で建てた家だろ。
あ
でもさ序盤でそういう話がなるんだよ。鍵口とやった建てられる中で始まるんだよね、うん、で主人公たちは平和幸せに暮らしてるんだよね、
うん、
でパージが始まりますと、
うん
もうね、これから12時間、
うん、
楽し
い
時間、
うん、皆さんお気をつけくださいみたいな感じで
そうあれが始まる、同じニュースが始まって、
うん、
したらまあ映画でも見ようか
あ
僕らは家が丈夫だしね
いや怖えな、なん
か映画、ね、楽しく家族で、
うん、
して娘と息子がいるんだよね、
うん、
息子はちょっと引きこもりっぽい感じだけど、まあ、ちょっと他人とのコミュニケーション苦手なんだけど心優しい少年で、もう一人の女の子はちょっとね男を彼氏が欲しい、まあ、彼氏ができてちょっと楽しくなってきたけど、この二人がちょっと負の種を要素を持ってくんだよね。
なるほど。
彼氏をねパージの日に反対されてんだよね付き合うの。でもパージの日に彼氏が来るんだよねどっちで来るかね。
えどっちに
要はそのパージをしに来るのかっていう、
普通に来るのか、
そう
会いに来るのか
っていう楽しみと、あと息子の方がまあ一人でなんかパージの日映画も見ずになんかテレビ見てんだよ、あの街頭テレビじゃないや、多分家のあのカメラ防犯カメラで近所を見てるんだよね、
うん、
したら誰かパージを追われてんだよね、
うん、
あして追われながら黒人の男性なんだけど、パージに反対する、助けてくれ俺はなんか助けてくれって言ってて、その助けちゃうんだよね、ちょっともうシェルターになってちょっと開けて、そいつが入ってくんだよね、いいやつか悪いかも分かんないよ
ね、怖いじゃん。
してそのパージしてるやつらが来るのさ家に、
うん、
お宅に入りましたよね、
うん、
もう学生服着てるんだよね、アメリカの、
うん、
まあ、頭いい感じのエリートの、
うん、
何時間以内にパージしますから、もしこの今入れたやつを出さない限り、うん、っていう話が始まって物語が、うん、その要は今まで安全だったはずなのに襲われる、その、
うん、でそれね、パージシステム、もうこの映画始まってすぐ始まる、パージシステム、
もうすぐ始まる、 でもこっちはあのパージアナーキーの方さ、逃げる外出るじゃん、
うん、
あれがいいのかなって、ないんだよね。
いや終わる家の中、
家全然だから低予算だね。
あマジで、
ずっと家なのさ。だから安いイーサンホークの絵も稼いでる感じかな。
あしたら面白立て聞いたらアナーキーの方が、
アナーキーの方が迫力があるから。あのなんかね、ターミナーいたじゃん、あいつトラックでさ、
おおいたいたいた、あいつ、
あいつ出てくんのかなと思ったら出てこなかった
ね。あいつ怖かったね撃たれても死なねえんだもん
多分いたのかもしれないけど、あれ、うん、もうだからパージ始まる前にちょっと楽しいんだよね、やっぱ見ててさ。なんかみんな仲平和そうに見えるんだけど、なんか芝生とか見えてさ、みんな水まいてる人の中に包丁研いでる人がいたりパージが始まる前に
みんな着々と準備は進めていると、
なんかやってるのが楽しい、
なんかやってるな。あれ怖いよね、あそこら辺の人間関係っていうか、こいつ本心はどっちなんだろうなっていうのとかもあるしね。
まあ、なんか会話の中でさ、楽しい会話してるけど、うん、ちょっと離れた瞬間、まあ、こう一瞬だけなったりとか。
あのマスクの連中が最初怖かったね。
あれはね多分だから
最初ぶつかってきたじゃん、
うん、
あれはもう仕掛けたんでしょ、要は車に ね、
もう要は
あそこら辺が怖い。
あれはねアナーキーのいいところだよ、そこ。パージはなんかマスクはつけてんだけどそんなに怖くないんだよ、何者かわからないっていう怖さだけぐらいで。
いやでもこれうまくちょっと続編作ったっていうことだね。いや
アナーキーはよくできてた、うん、パージも 見る価値あるけど、
見る価値あるけどアナーキーよりは楽しめないかもしれない。
いや楽しめると思う、ホラー映画、
ホラー映画だよ、ね、どっちかっていうと
こっちの見方はそういう、いや襲われるから狂気だよね。
アナーキーはホラーじゃない人だってね。
そうで、だんだんね反対してた奥さんが徐々に変わっていく過程が面白い。襲われるから、
うん、
守らなきゃいけない。もう最初みんないやいややってんだけど、
もう気づかず、自分でも気づかず知らないうちにパージ側になっちゃってるっていうこと。
まあ、なりかけて、あ私何やってんのなるんだけど、
完全パージじゃん
あれなんか要は入ってきたやつを見つけて、そいつを出せば家は守られるから、まあ、そいつはでも暴れるから腹を刺したりするんだよね、傷口に刺して。奥さんがあれ何私やってんだろう、こんなことするためにこの家にいるわけじゃないのに、で血だらけになりながら行ったり。
あでも本当パージの美味しいところ出してねそこは ね、
いやパージシステムにちょっと憧れるよ
パージはね面白かった、ね、うん、ピエロがお前を笑う、
はい、
あ マイボーティーガード、まあ、これ前テレビでやってよね、
何回やってんじゃない、
あなんかあのこれ見てから
あの女の子、
あ、うん、いやすぐにあこれ見たことあるなって思ってうん、そうだった。
パコタパ、パコタだっけ、
あダコタファニング、
パコタ、タコ、
ダコパ、ダコタ、
後半良かったでしょ、マイボディガード、もう復讐、
ああ、そうだね、それは良かった、あそこは一気に、一気に乗っちゃうね、あそこからね。
あれ、イコライザー見たっけ、
あイコライザー見てないよ、まだ。
次見た方がいいよ、その後の話だから。
これ、イコライザーも同じでしょ、出てる。
イコライザーとマイボディガード見た方がいいよ、もう。
マイボディガードはの後半で一つのきっかけになってるのか、あの人の出る映画の。
まあ、そうだね、まあ、デンゼリングアクションってやつ
な
の
か。なるほどね。
ノイジー的に言えば。
いや面白かった、すごいマイボディ、まあこんな感じです最近
は。い、あでも結構喋ったかな、41分、
あるかな、
ちょっとこれ録画、僕が見た映画、
うん、
だからほんと少ない、だからあれから見たらほらちょっと待ってね、ちょっと割れてるから僕の携帯、うん、だからこのここから、
あー少ないね、
見たらだから
全然、マジで
全然見てないでしょ、だから、うん、
これだってかぶってるのもあるでしょ、脳症とか、うん、ああ僕は今日も殺される、
これはなんかタイムスリップブームが僕ながらあって、
うん、
まあ、これもタイムスリップものなのかなと、要はその主人公が男の子が何回も殺されるんだよね、
うん、
殺されたら別の世界の話が始まるんだよね、
う
ん、今まで大学生、最初は大学生なんだけど、
うん、
アイスホッケーの試合で負けて何かで殺されるんだよね、
うん、
まあ、ストーリーやつにして、次この社会人になってんだよね、
うん、
あれもう今あれでも自分は社会人として働き始めるんだよね、
うん、
でもなんかちょっと記憶の片隅に残ってんだよね、大学生だった頃、
うん、
あれもうでも、まあ、社会人で働いて、でまた殺されて、
うん、
で今度タクシーの運転手になってんだよね、うん、 でその中で出会う人は一緒なんだよね、
うん、
自分の元なんか彼女みたいな人が上司だったり、
うん、
本当に彼女が最初彼女なんだけど上司だったりお客さんだったり、
うん、
でなんで殺されるんだあれなせなだある人が記憶残ってるだろうその記憶をっていう味方みたいな人が現れて、まあ、そこまで良かったんだけど、うん、なんかねあれみたいフッテージじゃないやあれだあのうちジュリアン・ムーアーのやつあのフォーガット
おーフォーガット
みたいな話になってくるんだよね
えこれって何日本映画
いやいや海外海外外国
海外誰出てんの
いやよくわかんない人、うん、
新しい
いや古い映画
古い映画で
いやしてもう最後なんか謎の宇宙人じゃないけどなんか化け物が出てきて、まあ、化け物が実はもうそのなんか自分を殺そうとして殺してたやつが実はもうなんか化け物宇宙人地球にいる影みたいなやつ で実は主人公 もうネタバレ言うと記憶主人公も実は化け物だと思う
マジで
して記憶がないからでその化け物同士の戦いで結局主人公も目覚めて強くなるんだよね化け物を退治できるんだよね、
うん、
して退治して終わりかなで化け自分は化け物を隠しながら、うん、ちょっと隠しながら終わるみたいなふふって目覚めて記憶が戻って俺も化け物だって
なんか面白そうな気もするんだけどね、
まあ、全く面白くないわけじゃないのなんかね変わりよう、
うん、
はい
これ全然見てないね
もう僕見てるあとも
う40歳の童貞男しかないんだけど
これさもう昨日見終わったのかな、うん、1週間かけて1本しか見てなかったの
どう何やってたの
ゲームゲーム
フォールアウトあればっかりか
狂っちゃったねまあそれはそれもあるんだよね映画見てないので、うん、40歳の童貞
全然前も見たんでしょこれ
いや見てない
あれマジで
スティーブン・カレル
うんスティーブ・カレルうん
いやこれ初めてあれは違う前に言ったら多分童貞
ゴーズ
ゴーズ
ああ
雰囲気は似てるんだけど、
うん、
スティーブン・カレルが見たかまああと童貞という設定どうなのかなと思う
ああなるほどね、うん、
ちょっとね、まあ、でもね雰囲気はだグリーンに出てくるなんかアメリカのドラマに出てくるコメディの人たちが結構出てたかなと、
うん、なるほど
まあコメディだね
これね、まあ、なんか
長いんだよこれさ90分ぐらいあったら面白そうこれ2時間あんだよね
結構長いね
してまあ要はこの40歳の童貞の話は、うん、まあ童貞なんだけど、まあ、エッチはしない付き合いを彼女に求めてて女の人が求めてて、まあ、その女の人もそれをまあそういうバツイチの人と付き合うんだけど、まあ、純粋な恋に最初は楽しいんだけどいつまでたってもエッチしないと、
うん、
だから気持ち悪いってなって、うん、女の人が逃げ出すと、うん、それを追うと、
う
んでまあ、最終的にはそういうどっちか分かんないして童貞っていう最後バラすみたいな
あ
この映画の面白いのなんか、ね、友達同士の会話とかギャグの
あそういうところが見どころ
でいろんな女の人出てきたり紹介した女とか、
うん、
ギャグまあねそうやってなんか楽しい映画だけどなんか辛かったね僕は長いやつ
2時間長いかもしれない、
ね、面白くないわけじゃないんだけどなんか長かった
もっと90分ぐらいにすればちょうどいい
かそうだねコメディが長いの辛いなっていう、うんまあ、それしか見てない全然見てないからこれで終わりです
マジでは
い
来月じゃあいっぱい見る感じだねこれはね
でもさまあ来月ね、うん、ちょっと今、まあ、エンディングいきますかじゃああ
そうですねエンディングです
はいいやまあねさっきの映画の話でちょっと僕ら、ね、夕張行けなくなっちゃったんであ
そうそうそう
仕事のお互いの仕事の都合で
残念、
まあ、まあしょうがないといえばしょうがないよねこれは、
うんまあ僕ね、その分は家の DVD でがっつり取り戻しましょうよ、まあ、
取り戻せるかな僕フォールアウトしちゃうからなんで
いやいやいや先生ゲームばっかり言ってんない
やでもねいやあとねゲームじゃないと、まあ、仕事のストレスは発散できないという、うん、あとさ、まあ、これ全然ね映画の話と関係ない話今回しますよ今から、つまんない話かもしれないけど僕ツイッターでネガティブの書きすぎて、番組の評判を落としてんじゃないかと思ってい
やそんなことないでしょ
関係ないかなと思う関係ないんだけどね、
うん
結構ね、
うん、
その
どうなんだろうね、
本当なんか君がいい子の世界をなんかね本当にねあの世界を見てるあの世界だけでも辛いのに、うん、あれを戻ってきてから、うん、職場も陰湿だからちょっとね、うん、なんか落ちてんだよね。
あーそっか、うん、じゃあバキの話しようよ。
あーそうだよ、バキの
話、バキの話しよう。
はい、
ね、したら辛さも吹き飛ぶから。
いやーほんと9巻買いましたよ。
あー自分も買ったよ9巻。お母ちゃん
、まあ、
ね、渋川さん出てきましたね。
いましたね。
で面白かったね。
まあ多分次回ね、これは別の番組で配信するか、どっちは、
う
ん、
そうだね。
いやーほんとバキね、
うん、
バキか、バキいいね。ああた悩んでる時とかバキとかいいんだよ。
いやいいかもしれない
本当にね。そういう漫画はすごいありがたいわ。
いや、
うん、すぐ読めるやつが、
うん、何も考えなくていいっしょ。
あれそうした気分になるけどさ、
うん、
もう10分ぐらいに読めちゃうから。
そう
なんだよね。でも落ち込んでる時とかあれがすごいいいんだよね。
いいよねもうねバカじゃんだって今やってること
まあそんなわけで皆さんしたっけ
道を世界の